ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せる。ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由は、1万人の女性をコーチしてきたメンタル美容研究所代表、本田優子が、幅広い知識と自らの経験をもとに、より美しく豊かになる方法を独自の視点からお伝えしていきます。女性の本来持っている美しさを引き出すヒントや、2005年から実業家として培ってきたノウハウ、精神的、経済的な自立、自由奔放に輝きながら自分の人生を楽しむ意識やメンタル作りについてお話をしつつ、またリスナーの皆様の様々な悩みを解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、本田優子です。本日もポッドキャスト、1万人の女性をコーチしてきた私、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せるの番組をスタートします。本日もこの番組はアシスタントのナッチと一緒に進めてまいります。ではナッチ、本日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、今日はどのようなお便りが届いてますか？
本田さん、いつも放送を楽しく聞いています。ありがとうございます。会わない人、あの人は悪いと思ってしまう自分を何とかしたいです。とはいえ、自分の価値観を押し付けようとも思わないです。話の通じない相手とどのように接したらいいのか、何かリンリンさんのお言葉をいただきたいです。また、先日のブログ記事、人は見ているものを信じているのではなく、信じているもので現実を見ている、が、今の私にはとても響き、繰り返し何度も読んでいます。この視点からも何かご意見やアドバイスがありましたら教えてください、という内容です。
はい。ありがとうございます。ブログをね、読んでくださって、そうです。この記事はね、すごく反響のあった記事で、結構ね、気づきがあったとか、ハッとしたとか、本当に響いたというね、言葉をたくさんいただきました。ありがとうございます。確かにこれ、繰り返し読むだけでも結構、いろいろ気づきがあると思うので、いいかなと思ったんですけど、で、あの人は、ちょっと話は戻りまして、あの人は悪いとか、合わないと思ってしまうと。で、話の通じない相手とね、どのように接したらいいのかと。なっちどう思いますか？無茶ぶりも。久々の無茶ぶり。話の通じ合えない。
話の通じ合えない人を、距離を置く。
でもそうなんです。そうなんです。あのね、まず、大前提として、分かり合えない人っていうのはいるんですよ。だから、分かり合おうとしなくていいんです。で、分かろうとしなくていいんです。で、分かってもらおうともしなくていい。これがね、すべての平和への鉄則です。前も話したと思うんですけど、もう思いっきり、いい悪いじゃなくて、上下でもなくて、チャンネルが違いすぎるんですよ。だからね、もうね、何喋ってるか分かんないんですよ。全く、多分相手も、この人何言ってんだろうっていう、お互いがもう謎なんですよね。それをね、どうやっても難しいんですよ。例えばじゃあ映画を見ても、まあ、いろんな人、いろいろ人それぞれ解釈を持ちますよね。だから、ハッピーエンドだと思った人もいれば、なんかもう、ああ、すごい悲しい結末だったみたいな、っていう思う人もいるんですよ。そこにどう思うといい悪いは、ないし、正しい間違いもないし、ただ解釈が違う。だからね、そう感じるのおかしいとかって、そのすり合わせる必要もない。私はこう感じた。私はこう感じた。以上、みたいな。だから、その、相手が自分と同じ解釈をしないことで、その自分が否定されたって感じる人もいるんですけど、そうじゃなくて、お互いの持ってる解釈の違いとか、観念の違いが、違った感じ方をさせているだけなんですね。だから、例えば言うと、納豆美味しいっていう思う人がいれば、 いや納豆はまずいでしょみたいな。さっきからねそうナッツとちょっとこの後グリーンカレー食べ行くんですけど、グリーンカレーをねちょっと私おすすめの店をちょっと最近ねよく行ってるお店にナッツちょっと今日初めて行くから、でもねダメな人ダメなんですよ、すごい辛いんですよ。だからそれをね美味しいと感じなさいと言われてもどうにもまずいと感じてる人にうまいと思えとか言われてもどうしようもない味覚の問題ですか、もうどうにもならない。逆に言うと、まあ私わさびダメですけど、わさびうまいと思えって言われても、いやだってもうダメなものはダメなんだからみたいな、だから自分がもう感じるように感じていいってことなんですね。でそれも物事の解釈も一緒で、その明らかに辻褄の合わないことを言う人もいるかもしれないけど、なんかそれはこちらの言ったことをねすごい解釈を曲げて、なんかこうねじ曲がった解釈をする人いるじゃないですか、なんかこう素直に受け取るんじゃなくて、どこでどうなったらそういう解釈、なんかすごい曲がって、まあ湾曲しまくってっていう人も、なんかそういう人が、いるんですよね。でもそういった人と分かり合おうとしないことですよね。そういう相手をもう分かろうとするだけきついんですよ、こっちも。で、逆に言うとこっちも分かってもらおうとすると、またきついわけですよね。だからさっきのグリーンカレーとかね、納豆の話のようにもう無理な話なんですよ。だから、あなたからしてみたら明らかに相手がおかしくても、どんなになんていうの、もうなんかへりくつの塊でわけが分かんなくても、相手にとってはそれが正しいんですよ。なのでその相手にねいかにしてその辻褄の合わないことを分からせようって頑張るのってすごい可変するんですよ。だってもう相手も分かんないんですもん。だからその相手の中では相手の中でのなんかいろいろその辻褄が合ってるんですよ。だからそのさっきの話、納豆とかグリーンカレーが美味しいと思う人も美味しいとしか感じない。だからもうそれでいいってことです。それを我慢しろって話じゃなくて、なんていうのかな、もうもうそうお互いそうなんだっていうのを受け入れる。でその上でじゃあ自分はどうしたいのか、だから納豆とかグリーンカレーじゃなくてある物事の捉え方ですね。でじゃあそこで自分はどうしたいのかっていうところを向き合ったらいいんじゃないかと思うんですよね。だから、一向に話の通じない人と一生懸命、話し合いをしても、無理なんですよね。だから、例えばじゃあ話が通じなかったとしますよね。で、相手も通じないと思ってますよ、絶対に。それで自分ができることは、自分がどういう行動を取るかっていうことを、自分のことしか選べないですよね。だから、例えばですよ、分かり合えない、会えない誰かが、あなたの悪評をばらまいたとしても、それを必死に阻止する必要はないってことですよね。分かる人には分かるんですよ。だから自分がもう一生懸命弁明しなくても、多分、こっちもわけ分かんないから、あっちもわけ分かんないとするじゃないですか。そうすると、例えばじゃあ、こちらは何も、いちいちそんなことを人に言いふらかさなくても、悪評を振りまく人っているじゃないですか。でもそれを、その噂を信じてあなたを悪く思う人がいるんであれば、その噂を聞いた、からあなたを悪く思ったんじゃなくて、もともとはもうあなたを悪く思いたかった人なんですよ。だからそういう人とも仲良くする必要ないじゃないですか。だから、また逆に自分が誰かの悪評を聞いたときに、なんて、それを信じるのか、自分なりに解釈をしてその相手を見るのか。だから私はもう噂話とか自分の目をと自分の感覚を信じる。だからその戦争に参加するんじゃなくて、大事なのは自分のもあり方で示すみたいな、で見てる人は見てますから、もうね分かる人は分かるから、なんか付き合うべきはもうそういう人たちでいいんだと思うんですね。だからもう、自分を堂々と生きていいし、感じたこともそのまま感じていいし、かといって相手をなんかあの人はダメなやつなんだっていう必要もないし、なんかもうそれでいいんだと思うんですよね。なんかこう、言ってる意味のわかんないことをわかろうとしない。そんな時はそれ以上話しても仕方ない。だからもう心の中で、あ、もうそうなんだっていうのを受け入れるだけ。だってもうそれこそ解釈なんていっぱいありますから、なんかこう、もう切り替えるのでいいと思うんですよね。だってもう無駄にエネルギー落ちますからね。だからなんかこう、分かり合えない人にフォーカスをしないこと。その人との関係をもう何とかしようとしない。自分の軸がぶれるだけだから、もう、なんていうの、その人が悪いんじゃなくて、その人はそう、自分はこう、みたいな。なんか、それでいいと思うし、例えばですけど、まあ、雨が降ったら傘を差すとか、風邪をひいたらゆっくり休むとか、体調悪かったら、 うん、ゆっくり時間を、体を休めるとか、じゃあわけわからん人に会ったら、自分をどうしたいかって考えて、まあ、実行する。もうね、自分できることはそれのみですよね。
うん、
だから、それがこう、勝った負けたとか、あの人が正しい、私が正しいとかってやるのが、まあ、戦争の始まりですよね。で結局戦争って自分の中、結局世界平和を願うなら、まず自分との平和からですからね。だから結局あの人が悪いって思ってるっていうのは、どこかに自分が悪いのかなっていうのがあるんですよ。なんか疑いとか罪悪感から出てくる思考なんですよ。あの人が悪いって、思うのは自分の中にどっか私これ間違ってないのかなとか、どっかに私は間違ってんのかなとかっていう思考があるときに出てくるんですね。結構ね、本当に、そのブログをね、読んでくださったように、目の前の現実は、私は私をどう思ってるかの、現時点での答え合わせしかないんですよ。だから、なんかその、別にこれは思い込みじゃないですよ。もう感じたのはそのまま素直に感じるで、別に合わない人とね、無理やり分かり合おうとしなくていいし、ただその、まあ、その、読んでくださったっていうのは、なんていうの？例えばじゃあ、私がナッチのこと純粋だなと思ったら、それは私の中に純粋さがあって、ナッチがもし私のことを素敵だなって思ってくれるんだったら、ナッチの中にある魅力を私を通して見てるだけなんですよ。逆に言うと、ちょっとなんか怪しいっていうか、これが真実なんですけど、宇宙は私しかいないんですよ。ある意味。全部私を通して見てるから。だから、なんていうのかな。ってなった時に、もう自分の腹の声を優先するのが一番早い。
うん、
あのね、本当にね、人間関係の悩み、相談多いんですけど、あのね、自分の腹の声を聞いたときに、人の機嫌より自分の機嫌を徹底したときに、何の悩みもなくなりますから。もう超楽ですから。もちろん変な人あったりしますよ。ね、例えば買い物に行って、なんかよくわかんない店員さんとか、なんか、はって思うけど、でももうそういう人と分かり合おうとしない。で、また自分の正しさを主張しない。もうね、無駄ですから。無駄っていうか、その人が悪いんじゃなくて、そもそものチャンネルが違いすぎる。だから、なんていうのかな。あとはその、まあ、ムッとした時っていうのは、逆に言うと、自分の正しさを、正しいと思ってることを相手がしなかった時に、怒りの感情で出てくるんですよ。もしくは、人に対してイラッとするときは、自分に許可してないこと。禁止してることを誰かがしてるとき、
はいはい、
例えば目の前の人になんかこう別に何の感情も感じていいんでしょ、何らかのこう嫌な感情がものすごく出てくるんであれば、自分がどんな思い込みを無意識にね信じてること、どんな観念があるかっていう視点で見るとすごい、自分の観念が外れやすくなります。もちろんそれの良い悪いもないし、自分の中の好きとか嫌いとか、もちろん正しいがあっていいんですよ。が明確になることで生きやすくなるし、ただその自分を苦しめる観念はもうない方が楽ですよね。だからそういう時は、その目の前の相手は自分に何を教えてくれてるんだろうっていう視点で見ると、結構宝が見つかります。だから私もね、これもブログにシェアしたんですけど、それこそね、東京に出てきてすぐの時に、そのある年上の女性がいて、なんか一回りぐらい年上だったんですけど、そのありがたいことにすごい私のこと可愛がってくださって、よく一緒に会ってたんですね、プライベートなんですけど、なんかねすごいね、こう私嫌な感情が上がってきたんですよ。なんかそれはなぜかというと、そのすごい自由気ままに好きなことをして、そのいい意味でわがままで、もう存在だけで、もう経済的にも精神的にももう豊かさをすごいこう反映して拡大しているのをこう体現しているような人だったんですよね。で、その私はその田舎っぺで育ったので、あんまりそういう人に会ったことがなかったんですよ。だからなんか、あ、私と住む世界が違う人だなと思って、なんかね、こう、なんかわかんないけど、へこんだっていうか、なんか気持ちが出てきたんですよ。まだ若い時ですけど。その時に、あーって思って、あ、これは私のありたい姿を目の前で見せてくれる人なんだって思って、なんかね、こう私ももともと結構自由奔放で生きてきたんですけど、東京に出てきてからはなんか変に気合が入ってて、なんかもう苦労しなければ、必死に頑張らなければ豊かになってはいけないみたいな、なんかすごい思い込みを持ってたんですね。だから、なんかもう努力強じゃないけど、なんていうのかな。 努力しないと結果が出ないと思ってたし、必ず辛い思いをしたら成長できると思ってたし、この握り、思い込みを握りしめてたわけですよね。でもね、実際違ったんですよ。ぶっちゃけ言うと、努力したら、努力した分だけ結果は出るんですけど、努力以上の結果は出ないし、努力をやめると落ちるんですよ。ってことはですよ、辛い思いをしたら成長はできます。けどね、継続できないんですよ。
あ、はい、
これが現実だったんですよ。だから、努力したら、努力した分の結果しか自分が許容できないんですよ。だからね、いろんなね、周りのね、こう、見えるもの、見えないものの恩恵まで受け取れないんですよ。だからね、なんかね、私ね、こう、あ、この生き方もういいやって、あ、なんかね、違うなって悟ったわけですよね。で、今結構その豊かに生きてる人で、二タイプいると思うんですよね。努力で今までずっと頑張ってきた人たちは、多分ずっとこのまま努力が必要な環境に追い込まれていく。で、頑張りたい人、とにかく頑張らないといけない、無意識にね、ずっと頑張り続け、努力強の環境を選び続けるんですよね。でもなんかね、私はね、結構ね、存在だけで、なんかこう、豊かさを体現したいと、やっぱこの会った時の女性のように思ったし、もうね、根性とか、そんなよりももうワクワクとか、なんかもう、自分の魂が喜ぶ生き方をしたいなって思ったんですよね。そしてもう決めたんですよ。で、その観念も見つけたし、そしたらね、なんか知らないうちに叶っていて、あ、そうなんだと。もうね、私はもうなんかこの緩く甘い感じが、結局なんかそっちの方が成長も自然とできてるし、なんか、それでいいんだなっていうふうに、私は思ったんですね。ただこれはもう、人それぞれなので、響いたとこだけ拾っていただければいいなって思うんですけど、だから、なんかこう、なんだろうな。こう目の前にいる人で嫌な感情を感じたのは宝にもなるし、ただ感じ方が違う、あまりにも話が合わない。あまりにもやっぱり解釈が違うしすぎる人と無理して合わせようとしない。だから合わない人とは合わなくていいんです。っていうのが結論ですね。何かね、拾えるところがあれば拾ってください。
はい、
以上でございます。
ありがとうございます。この番組では皆様からのご質問、ご感想をお待ちしております。本田優子のホームページ、ゆうこほんだ .com までお寄せください。
はい。本日も最後までお聞きくださり、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは、本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、ポッドキャストページを開き、必要事項を入力してください。ご送信いただいたすべての方にプレゼントをお送りします。美や豊かさを引き寄せる、有料級の役立つ情報を無料でお届けいたします。URL は、http://youkohonda.com/です。また番組では、本田優子への質問や感想をお待ちしています。同じく、本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、お問い合わせフォームからお申し込みください。それでは、また次回お会いしましょう。